議長が午後欠席のため私が職務を行います。よろしくお願いいたします。午後の出席議員数16名、午前に引き続き会議を開きます。16番榎本雄三議員ご登壇願います。
新型コロナウイルスの対応により、今回の定例議会も質問時間の短縮をはじめ、市民の皆さんの傍聴の遠慮など、変則的なものとなっております。しかし、このような状況になっても、議会議員の使命は変わりませんし、むしろ苦境の時こそあるべき姿を追求し、市民の期待に応えなければならないと思っております。今回の一般質問は、先に通告しておりますとおり、蟹田川の護岸整備に関し、第三次立山市行財政改革方針に関して、立山市清掃センター超寿命化総合計画に関しての3点についてお聞きすることといたしました。はじめに蟹田川の護岸整備に関してお聞きします。この件に関しましては、11年前の平成21年の6月議会でもお聞きしているところですが、10年以上という期間の経過を踏まえ、どのような進展があるのか、再度お伺いするものです。蟹田川の護岸工事につきましては、20数年前に河口が同じである宮城区の豊津川の護岸整備がなされた以降、何度か地元区長から要望されてきたところでもあります。近年になって台風等の大雨のたびに応急的な災害復旧がなされておりますが、抜本的な解決にはなっておりません。そもそも蟹田川の川岸は旧海軍が洲崎海軍航空隊建設の際に高い土地を削って低い川岸の土地に埋め立てたために川岸が異常に高くなっており、そのために崩れやすい状態となっております。このような危機感から平成21年4月20日に笠名宮城両区長の連名で地元代議士千葉県知事立山市長に要望書が提出されており、前回の私の一般質問からも11年が経過しておりますので、改めてお聞きするものです。まず、抜本的な護岸整備についてお聞きします。当該事業に関しては、膨大な予算を必要とすることは理解できますが、地元の長年の要望でもあり、抜本的な護岸整備についてはどのように考えておられるのか、お聞かせください。次に、川岸の今後の維持整備についてお聞きします。台風や大雨のたびに破損箇所の部分的な修復措置をされておられますが、抜本的な整備が難しいのであれば、今後とも地元の修復措置の要望には迅速に対応していただけるのか、お聞かせください。第2に、第三次立山市行財政改革方針に関してお聞きします。この件に関しましては、前回の一般質問でもお聞きしましたが、令和元年度の決算状況等を見て対応を検討したいとの回答をいただいておりますので、改めて質問するものです。はじめに、令和元年度決算状況からの影響についてお聞きします。令和元年度の決算は、台風被害との復旧・復興の対応で、国・県の財政支援や大口の寄付があり、立山市政始まって以来の高額決算になったのではないかと思います。また、国の健全化判断比率には抵触する状況にはありませんが、 経常収支比率が 98.7% と前年度から 2.2% 悪化しており、硬直化した財政運営になっていることは否定できません。このような決算状況から当該方針を進めるでどのような影響があったのかお聞かせください。次に当該方針の今後の取り組みについてお聞きします。令和元年度の決算状況からの影響があったとすると、今後の取り組みを見直す必要があると思いますが、どのように考えておられるのか、今後の取り組みについてお聞かせください。第3に、立山市清掃センター超寿命化総合計画に関してお聞きします。この件に関しましては、立山市が阿波郡市広域市町村圏事務組合におけるごみ処理事業から撤退し、立山市単独で実施することとなって、いよいよ来年から事業に着手することになりましたので、事業の推移を正しく認識するためにお聞きするものです。はじめに施設の延命化についてお聞きします。ライフサイクルコストの比較では、当該施設を新規に建設するよりも、現在の施設を延命化する方が約36億円の安価になることから、延命化することを採用されたということは理解しますが、延命化の期間が延命対策完了から15年としたのはどのような理由からなのでしょうか、お聞かせください。次に、延命化対策の内容についてお聞きします。性能水準を達成するための延命化対策の内容についての検討は、職員の検討だけでは不十分と思いますが、現在使用している当該施設を建設・施工した業者の検討によるものなのでしょうか、お聞かせください。最後に、二酸化炭素排出量の削減についてお聞きします。延命化対策により、二酸化炭素削減効果が 3% 以上となる場合は、環境省の環境型社会形成推進交付金制度を活用することが可能となり、この場合の交付率は、対象設備の更新に要する費用の3分の1となると聞いております。そこで重要なのは、延命化対策を実施すれば、8% 程度の削減ができるとしていますので、環境省の交付金制度を活用するには、この数値は極めて重要な数値と考えています。そこでお聞きしますが、どの会社が工事を落札、受注しても削減は可能なのかお聞かせください。以上、ご答弁によりまして、再質問させていただきます。
はい、金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな第一、蟹田川の護岸整備に関する第1点目、抜本的な護岸整備についてですが、現在河川整備については崩落の危険性があり、隣接する家屋や道路等に影響を及ぼす恐れのある箇所や、稼働が狭く溢水被害のある河川の稼働拡幅など緊急性や危険性を総合的に判断し、厳しい財政状況の中で部分的な整備や改修を順次実施しています。また地元区長から整備要望があった区間については家屋が隣接し崩落の危険性がある箇所について、災害復旧工事等により、部分的な整備を実施していますが、全体的な整備については、多額の事業費と長期の事業期間を要する大規模事業となることから、計画的な整備は非常に難しいものと考えています。次に第2点目、台風や大雨により破損した護岸の修復についてですが、 家屋への被害が懸念される場合や、河川の流れを著しく阻害している場合は、迅速な災害復旧工事の実施に努めるとともに、軽微な損傷については、状況を注視しながら補修工事の実施を検討していきます。次に大きな第2、第3次立山市行財政改革方針に関する第1点目、決算状況からの影響についてですが、ご指摘いただいたとおり、令和元年度決算については過去最大の規模となったところですが、令和元年度末時点において災害関連経費の執行率は1割程度となっており、その多くが令和2年度に繰り越されている状況です。そのため第3次立山市行財政改革方針への影響については、災害関連経費を含めた将来的な財政見通しを踏まえ検証すべきものであると考えています。次に第2点目、当該方針の今後の取り組みについてですが、本年7月28日に開催した立山市行財政改革委員会において、第3次立山市行財政改革方針の進捗状況を報告したところですが、今後の検証等については、災害関連経費に加え、学校給食センター整備への PFI 導入、統合中学校新校舎整備への国庫補助制度の活用など、方針策定時との相違も考慮に入れた新たな財政推計なども踏まえた上で、行財政改革委員会において審議していただく予定となっています。次に大きな第3、立山市清掃センター長寿命化総合計画に関する第1点目、延命化の目標期間を15年とした理由についてですが、ごみ焼却施設の主な機械整備設備の耐用年数がおおむね15年程度とされていることから、工事が完了する令和5年度から15年後の令和20年年度を目標年度としたところです。なおコンクリート系の建築物は50年程度の耐用年数とされており、長寿命化の目標年度である令和20年度をもって清掃センターは54年目を迎えることになります。次に第2点目、延命化対策の内容についてですが、昨年度公募型プロポーザル方式により廃棄物処理の専門的な知識を持ち、実績、経験、技術力等に裏付けされた高度な能力を有するコンサルタントを選定し、長寿命化総合計画を策定しました。具体的な工事の計画については、現在の清掃センターを計画施工したプラントメーカーに協力を仰ぎ、現施設の設備機器の健全度を評価し、その結果により工事内容を検討したところです。次に第3点目、二酸化炭素排出量の削減を達成できる業者の選定についてですが、今年度清掃センター基幹的設備改良工事発注支援業務委託をコンサルタントに発注し、本業務の中で作成する発注使用書において性能保証事項を明記することになっており、二酸化炭素排出量の削減率も 保証の対象とすることから、受注者の責任により削減率を保証できる業者のみが工事を受注することになります。以上です。
榎本議員、
ご答弁ありがとうございました。まず蟹田川の護岸整備に関して再質問させていただきます。大規模事業であり膨大な予算を必要とするということは理解しております。しかし地元住民からすればですね、隣の豊津川の護岸整備が二十数年前に実施され、蟹田川はどうしてやってもらえないのかという、そういう切実な願いと希望もあることもご理解いただきたいというふうに思います。そこでお聞きするんですが、館山市が管理している蟹田川と同じような河川はどれぐらいあるんですか。
加藤建設環境部長。
館山市が管理している河川はどれぐらいあるかということでございます。河川につきましては、その流域によりまして巡洋河川であるとか普通河川というふうになっております。館山市で管理している河川は全部で35あります。巡洋河川、いわゆる河川法が巡洋される河川としましては4つの河川がございます。佐久名川、どんどん川、福沢川、蟹田川というものでございます。またその河川法が適用されない普通河川につきましては、蟹田川も含まれますけれども、31河川ございます。以上です。
榎本議員、
ありがとうございました。今言われた重要河川4つだけでも維持するためには相当な費用がかかるんだと、それは全部豊津川のような護岸工事がされるなんていうことになると大変な事業になるなと思っております。それを市としては維持していかなきゃいけないという状況で蟹田川だけやるということはなかなか難しいですよというお話だと思います。それは理解いたしました。じゃあそれでですね、現実の問題として蟹田川の護岸工事をするとした場合ですね、護岸工事を全部するとした場合、全体の工事費はどれぐらいになるのか、そしてまたそのうち国、県がどれぐらい負担というか補助していただいて、市の持ち出しとしてはどれぐらいになるのか、そのようなところを教えていただけますか。
加藤建設環境部長。
まず工事費どれぐらいかかるかということでございます。要望のありました約1000メートルにつきまして、護岸を両側ですね、コンクリートブロックによるコンクリートブロックの積み立てによる工事をした場合、約だいたい5メートルぐらいございますけれども、約1000メートルの河川改修を行った場合、工事費で約6億円ほどとなるというふうに見込んではおります。さらにですね、河川の線形の変更ですね、こう曲がりくねっておりますので、そこを変更したりとかですね、あとまた用地の取得、家屋の移転等ございますあれば、またさらに事業費が増えていくということが予想されております。次に補助の関係でございます。蟹田川の河口から蟹田川の河口から巡洋河川蟹田川と普通河川蟹田川の合流部までには防衛補助の関係で、護岸を整備をしたところでございます。また、合流部からいわゆる蟹田川の土地で分岐しておりますけれども、その合流部から島田橋までは巡洋河川でありますけれども、ここにつきましては昔は県補助の事業がありましたけれども、現在ございません。また他の普通河川につきましては、河川法の適用を受けなければ国庫補助の対象を河川法の適用を受けないために国庫補助の活用は難しいものと考えております。したがいまして全部を事業を 実施するとなると市の単独費ということでなろうかというふうに考えております。以上です。
はい、榎本議員。
ご丁寧な説明ありがとうございました。まあ、6億円プラスアルファ、まあ、これが市の単独事業になりますよという話ですね。わかりました。まあ、蟹田川自衛隊の外柵沿いの蟹田川については防衛予算が出たんだと思うんですよね。まあ、私のうちの裏側もその辺に整備されておりますけどね、まあ、そういうものが活用できないと、もうそこはもう出来上がっているんでですね。分かりました。約6億円プラスアルファということ、まあ、これは地元の皆さんにもこういうお話はしておこうと思っています。で、まあ、抜本的な、まあ、護岸工事実施が難しいということは理解しましたけども、まあ、市長答弁もありましたとおり、まあ、台風や大雨により破損した場合には状況において迅速に対応しますということでございましたけれども、今後と、迅速に対応していただけるということで理解してよろしいですか。
加藤建設環境部長。
はい、先ほど市長が答弁したとおりですね、家屋への被害が懸念される場合、河川の流れを著しく阻害している場合にはですね、迅速な災害復旧工事の実施をしたいというふうに考えております。軽微な損傷につきましてはその状況を見ながら補修工事の実施を検討したいというふうに考えております。以上です。
はい、榎本議員。
じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ次に第三次行財政改革方針について再質問します。まあ、状況からするとですね、まあ、3つあるんじゃないかと。令和元年度の決算の状況では災害復旧の関連経費のほとんどが本年度に繰り越されているわけですよね。それと、新型コロナウイルスによる経済の落ち込み、それによる市税減収、まあ、また会計年度任用職員制度の導入による新たな歳出増加も見込まれるということもあります。そしてさらにですね、当該行財政改革プランを作成した時期と今日では、まあ、昨年度の台風被害と本年度の新型コロナウイルスの対応があり、大きく財政にの環境が異なっている、まあ、これらのことから考えるとですね、まあ、これらのことを踏まえた上で新しい行財政改革方針に生かしていただく必要があるんじゃないかというふうに思っています。まあ、このように前提が大きく異なっていることを理解すればですね、まあ、これらの影響については将来的な財政見通しを踏まえ検証すべきと考えているということでございましたので、この検証の時期はいつ頃から始める予定ですか。
山口総務部長。
はい、今、議員がお話になったとおり、まあ、検証を踏まえてということでございますが、新たな財政推計に関しましては、現在、ちょうど着手をしたところでございます。そういった中で、鋭意進めているところでございますが、できるだけ速やかに、年内には行財政改革委員会での検証をスタートできるように進めていきたいというふうに考えているところでございます。
はい、榎本議員。
はい、まあ金額が金額だからですね、本当にこの行革がうまくいかないと立山市もやっぱり相当厳しい状況にならざるを得ない状況になってくると思いますので、まあ、決算のところでまたいろいろ議論されると思いますけども、で、まあ、先ほどのお話にありましたけども、給食センター整備に、まあ、PFI 導入した、また第三中学校整備には国の補助制度の活用ができた、まあ、いわゆるこの行財政改革の最初の計画よりも有利に働いたものもありますけれども、ね、まあ、製造センターの大規模改修の見積もりは、まあ、調べさせていただいたところによると当初の計画よりも増えている、このあたりをしっかり精査していく必要があるんじゃないかというふうに思っています。で、それでね、まあ、今後、まあ、この行革の第三次行財政改革方針の中では示されていなかったんですけれども、今後予想される大型事業として、 阿波広域から受け移管が予定されている粗大ごみ処理施設がございますよね。これもかなり老朽化してるんですよね。これも受け入れた場合には必ず改修が必要になってくるんだろうと思うんですけども、この辺のところも考えた漁獲方針の中にその大きなファクターの一つですので、いられる必要があるんじゃないかと思うんですけども、この辺はどうお考えになっておられますか。
加藤建設環境部長。
ご質問になりました粗大ごみ処理施設の移管についてでございます。昨年の4月に阿波広域の方から申し入れがあったところでございます。これの件につきましては全員協議会でもお話はさせていただいてはいると思います。で、その検討している中でですね、災害等発生しておりますので、ちょっとその協議がですね、なかなか進んでいないのが現状ではございます。ただ粗大ごみ処理施設はですね、昭和60年に竣工した古い施設でございますので、榎本議員ご指摘のとおりですね、いろいろな改修も必要なのではないかなということは想定をされます。そんな中で、これをどうやって受けていくのかというようなことを含めまして、慎重に検討しているところでございます。以上です。
はい、榎本議員。
はい、ありがとうございました。その辺のところも大きなファクターですので、考慮に入れて、検討していただきたいと思います。次にですね、先ほどお話ありましたけれども、第三中学校の整備については、国の補助制度はその有利な補助制度というのは防衛省の補助制度だと思うんですよね。で、文科省の補助制度とその防衛省の補助制度は どれだけの差があるんですか。それのところ教えていただけますか。
加藤建設環境部長。
文科省の補助制度と防衛省の補助制度でございます。違いでございます。単純に率だけをお示ししますと、防衛省の補助は4分の3、文科省の補助は3分の1でございます。ただその補助対象というんですかね、補助対象が違いまして、防衛省の補助はあくまでも適正な建物 0.3 以上のですね、いわゆる ISC が 0.3 以上の建物でなければ対象となりません。で、また文科省の補助につきましては、 ISC が 0.3 未満、いわゆる倒壊崩壊の危険性が高いという建物につきまして、文科省の補助が出るということでございますので、現在の山中につきましては ISC が 0.33 でございますので、文科省の補助は対象とならないということになります。また同じ補助であってもですね、いわゆる補助対象の3分の1または4分の3ということになりますので、全体の工事費の同じような率ではございませんので、その辺はちょっと加えさせていただきます。以上です。
榎本議員。
いくら防衛省から補助してもらえるんですかということも聞くのもなかなか難しいと思うんですけどね。自衛隊立山基地がここにあるおかげで今度の山中の建て替えについては本当に国の予算が使えるんですよということは、やっぱりこれは市民の皆さんにも公平に私はお伝えするべきだと思います。私が自衛官出身だから言ってるわけじゃないんですよ。やっぱり立山基地のおかげで、そういうそのいわゆる防衛予算っていうのが立山市はいろんなところで使わせてもらっていただいて、しかも今度の産地については大変だなと思ったときに、防衛予算は本当に市長もものすごくご努力されたと思うんですけども、当時の軍司令と皆さんもご理解をいただいてご協力いただいたと思いますので、そういう点でお聞きいたしました。中身について詳しく聞く必要を教えてくださいとは言いませんけども、防衛予算のおかげで非常に有利な財源で建てることができたということが理解できました。で、最後になると、この漁獲の最後なんですけれども、関西の 決算審査意見書、まあ、先ほど室さんも言ってましたけど、私もまあこれ必ず見るのは審査の結びというところを必ず見るんですよね。でこの中でね、一番最後に審査の結びの一番最後の字で、補助金交付事務について各要項に従い適正に執行されているかを確認の上、効果について検証し事業の見直しに努められたいという項目がありますね。これ私前からね、市が出している補助金については一回きちっと既得権で補助するんではなくて、きちっと事業計画を出してもらって、それに基づいてちゃんと補助していく、またその成果がどうだったのか、効果があったのかということを検証する、そういうことを僕はやる必要があるんだと思うんですね。なぜやる必要があるかというと、行財政改革はやっぱり市民の理解がないとできないんですよ。館山市の財政が厳しいということを市民が理解しないか、しない限り協力も何もしてくれないからですね。市民の皆さんが自分たちが活動している、例えば何とか監督が協議会だ、何とか監督が委員会だとかっていうそのグループに対して、館山市が今ずっと補助してたお金が、いや実は今回はこういう今財政が厳しいんだからこういうふうにして事業契約出してください、で実績はどうだったんですか、成果はどうだったんですかということをきちっと何ていうか精査することによって、市民も行革がしなくちゃいけないんだなというその理解に通じてくれるんだと思ってますので、ぜひこの辺についてはねやっていただきたいな。市民活動等に対するその補助金の見直しと、市民が関心を寄せている取り組みもこの行革の中に取り入れてもらえるようにした方が、行革を市民全体が認識するのではないかというふうに思ってますので、これは要望ですのでよろしくお願いいたします。はい、次にですね、最後に館山施設センターの長寿務化計画、これですね、昭和59年10月に竣工してるんですけども、平成10年 のガス規制の大型改修ありますけども、36年間これ維持してきたっていうのはもう画期的なことですね。先ほどの答弁にありますが、大体こういうのは15年でしょ、それ20年以上持たしてるんですよ今ね。でこれはね、僕は職員のその毎月毎年のその何日か補修整備がものすごく適正にやられたんだろうなと、まあ毎年1億数千万円のお金かけてますけどね。でこれはねすごいことで、それもあるし、館山市の路がストーカー式の焼却だったからだと思うんですよ。これ今流行りの新しいタイプのやつでやると、こんなに長持ちできないんだろうと思うんですよね。建設経済委員会の時に、島根県の出雲市行った時に、ガスで IHA かどこか作ってたのガスでやるやつなんか見ると、燃やすゴミを粉砕するための機械が中に鉄の棒なんか入っちゃうと、あっちまで壊れちゃうんですよね。でそんなのがこういろいろあります。確かに素晴らしいんだけど、要するに緻密なものになってるばっかりにすぐ壊れる、そういう面からすると、我が子はこのストーカー炉っていうのは本当に15年のものが35年使ってるわけですから、いや本当にいいなと思っています。そこでですね、質問ですが、ライフサイクルコストの比較についてですね、新規建設の場合と延命化の場合は、新規建設の場合と延命化の15年で比較してるんですけども、新規で作った現状のようなその適正な維持管理したら30年間使えるかもしれないですよね。それとの比較はしなかったのかということですよ。それはどうなんですか。
加藤建設環境部長。
辺野津議員ご指摘のとおり、現施設はすでに34年経過しております。延命化後15年を経過しますと、稼働後54年という月になります。これにつきましては、コンクリート構造の建物につきましては、その耐用年数約50年と言われておりますので、これをですね、さらに20年延命するというものはそもそも困難だというふうに考えまして、今回15年の比較をしたところでございます。以上です。
榎本議員。
わかりました。要するに建物がそこまで持たないよという話で、わかりました。はい、次にですね、この延命化作業期間中、まあ、1路と2路ありますけれども、この期間中 の、 その整備というか事業作業に対してすることによって、通常のゴミの処理 に関しては影響は出ないんです。
加藤建設環境部長。
この回収事業中にゴミ処理に影響は出ないかということでございます。現在コンサルタント業者に委託をしまして、できるだけ日常のゴミ処理に影響が出ないように工事の工程計画を十分検討しているところでございます。具体的にはですね、現在焼却炉2炉ございます。1炉ずつやっていくとかですね、また今回大規模回収でございますので、両方同時にやることもあろうかと思います。また一路ずつやったとしてもですね、夏のゴミの多い時期につきましてはこれはできない可能性も出てきます。そういった場合には民間の一般廃棄物処理業者に処理を委託することなどによりまして対応していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、榎本議員
ありがとうございました。わかりました。まあ無事に、あと、もう、令和3年度から、いよいよ事業が始まると思うんでですね、いわゆる延命化事業を実施する、これから入札だとかなんとかってあるんですけど、そのスケジュールは最後に聞きますけど、どうなってます？
はい、加藤建設環境部長。
この延命化工事のスケジュールでございます。令和3年度がですね、循環型社会形成推進交付金事業による工事の初年度となりますので、まず交付金事業の採択が確定してから入札ということになります。また工事費用多額でございますので、議会の議決も要となってきます。そうです。そうしますと、工事の開始は早くても年度の後半、主な工事は令和4年度、5年度というふうな形になろうかというふうに考えております。以上です。
はいはい、榎本議員。
わかりました。まあ、3年度からといっても、工事が始まるのは3年度の後半からですよという話ですね。わかりました。最後に私はちょっと懸念しているのは、今、ある業者さんが今あるプラントが今の炉を作っているわけですけれども、ここに関連したところでないところがもし安いからって落札しちゃった、それで不具合が出た、で困った、その元々の作った会社に言ったら、いや、うちがあれしたやつじゃないから知りませんよということになる可能性があるんですよね。でその辺のところの対応はどう考えておられますか。
加藤建設環境部長。
今回の大規模回収、焼却炉につきましては、各建設業者の独自の技術により作られているところがございまして、特許にかかる箇所も多くございます。そのため、今年度委託しております清掃センター基幹的施設改良工事発注支援業務におきましては、今後の施設稼働に支障が生じない事業者に大規模改修工事が発注できるように、業者の選定条件であるとか発注方法の検討をさせているところでございます。いずれにしましても受けましたできませんということがないようにしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、榎本議員。
はい、多額の費用を要する事業ですので、慎重な対応をぜひお願いしたいと思いますし、立山署にとってはこのゴミ処理問題大変な問題ですので、市民が心配することのないように対応いただきたいと思います。終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。